改めましておはようございます。ハレルヤー、感謝します。今日も私たちのイエス様はですね、生きておられます。イエス様は今日も真実な方、最高な方であることを感謝します。もう一回イエス様にですね、大きな拍手をいただきましょうか。ハレルヤー。来週はですね、カナンリトリートですね。カナンのですね、26歳のですね、誕生日というかですね、カナンも26年経つんですね。あ、すごい早いなと思いながらですね、26というのはですね、風呂とも呼べるのでですね、あ、その日は風呂の日だなと思いながらですね もう全然関係ないんですけども、最近温泉行ってないから行きたいなとかですね、この間カナンのリトリートのことを考えながら思ってましたけど、早くコロナが落ち着いたらですね、またね、どっかにこう泊まりがけじゃないけどね、行ってみんなで温泉とか入りながらですね、分かち合うとか、ね、本当にそういう時間も持ちたいなと思いますけども、ぜひ皆さん来週ですね、集まってですね、本当にこの特別な時をですね、祝っていきましょう、ね、そして、感謝、もちろん感謝するとともにですね、新たな決意とですね、希望を持ってですね、みんなで一致して、踏み出していきたいと思います、ね、深みに漕ぎ出していきたいと思います、ね、私たちに与えられている計画とですね、本当に大きな収穫はですね、私たちの予想をはるかに超えています、ね、神様に期待してですね、私たちは本当に前進していきたいと思いますけども、先週までですね、深みに漕ぎ出しというテーマのですね、信仰の深みについて分かち合ってきました、ね、で、このランチアウトイントゥザディープのですね、深みに漕ぎ出すっていう部分のですね、今日からですね、2つ目のテーマに行きたいと思います。で、年度計画にはですね、2つ目のテーマが礼拝の深みっていうふうに書いてたんですけども、ちょっとこの後の流れとかいろいろ考えてですね、礼拝の深みは最後のテーマにしようと思ってですね、今日からですね、3週ぐらいですね、は3回ぐらいはですね、宣教の深みについて分かち合っていきたいと思います。アメン。私たちは宣教する教会です。宣教をやめてしまったら教会は死んでしまいます。泳ぐのをやめたらマグロが死んじゃうようにですね、教会も宣教をやめたらですね、死んでしまう。教会は生きてるものです。で、私もですね、あ、なんかこう神様のことを分かっちゃうきっかけとかツールとかですね、作っていかないといけないなってことをですね、まあ、ずっと思っててですね、というのはですね、こう、伝道集会とかね、そういう集会が今全然できなくなっている状況でですね、で、私いろいろいろんなとこ行ってですね、あちこち行ってよく伝道集会とかで福音に伝えることはよくしてたんですけども、なんかノンクリスチャンとのですね、接点がですね、こっちが作っていかないと難しいなというふうにですね、このコロナ禍でですね、思ってですね、で、私は職、ね、あの会社とかに勤めているわけではないのでですね、いつもに家と教会の往復だけだったらなかなかノンクリ、まあ、もちろんね、子どもたちのお父さんお母さんとかですね、そういう人たちとのつながりあるんですけども、全く関わってないようなですね、そういう人たちとのつながりをですね、ちょっと作りたいなと思ってですね、やっぱり何がいいだろうかって考えたらですね、やっぱこの SNS じゃないけどね、やっぱりこのネットというかですね、まあ、そういうものだろうなと思ってですね、最近ですね、私ツイッター始めたんですよ。何色気づいてんだって、ね、思った人いるかもしれないです。で、ツイッター始めてですね、まあ、本垢とですね、裏垢というね、2つアカウントを作ってね、で、本垢の方でほとんど活用してなくてですね、この間9ヶ月、登録してから1回も何もしなかったんですけど、登録してから9ヶ月目に初ツイートをこの間して、キャンプ行きましたぐらいのね、ほとんど活用してないんですけども、裏垢の方が今ちょっと盛り上がっちゃってですね、というのはですね、私、そのツイッター登録して、そして、まあ、特に対して誰もフォローしてなかったんですけども、一人、すごく世界で一番有名なブリーダーさんがいて、ヘラクレスの。その人だけフォローしてたんですよ、私。で、一人フォローしたら、それに関連するのバーで出てくるじゃないですか。で、ものすごい数のブリーダーのツイッターが出てきたんですよね。で、すごいなと思って。で、よく見てみたらですね、日本にですね、この国ブリーダーめちゃくちゃいるってことに気づいたんですよ。で、ものすごい数の人たちがですね、そのツイッターやってることに気づいて。で、中にはですね、結構このお母さんたちとかね、小さい子供がいるお母さんがですね、最近カブクワの飼育ハマってますとかですね、え、マジっすかみたいなね、写真とかこう載せてたりとかですね、やんのかいと思いながらですね、で、こう見てみたらもうすごいたくさんいるんですよ。で、フォロワーも何千人とかですね、いっぱいいてですね、 ちょっと僕もそっちのためのアカウント作ろうかなと思って作ったのが裏アカですね。虫アカって呼んでますけども、ね、その虫用のアカウントを私作ったんですよね。で、あ、まあそっちにですね、こうヘラクレスのですね写真載せたりとかですね、なんかこうやってたら、まあちょこちょことですねフォロワーが増えてったんですよね。で、あ、1週間ぐらい経ってですね80人ぐらいになったんですよ。で、お、まあまあいい順調じゃないかと思ってですね、でちょっとこういうふうにつぶやいたんですよね。あ、なんか日々何気にねちょっとずつフォロワー増えて感謝ですみたいなんですね。で100人とか言ったらプレ企画でヘラクレスでもプレゼントしようかなみたいなつぶやいたらとんでもないことになってですね、あのプレ企画っていうねプレゼント企画にですねものすごい食いついてきてですね、その後のですね1日で200人増えるというでもう応募というかですねが殺到してですね、今から始めますって応募開始してから3時間ぐらいで80人ぐらいがですねこう以上が応募してきてですね、ちょっと収集つかないしヘラクレス1匹しかないしね、あげれないしと思ってですね強制終了したという、ね、で結局ですねその80人以上の人でですね抽選1匹のですねヘラクレスをですねめぐって抽選会してですね、でこのうーたちゃんにくじ引いてもらってですね50番ってやってですね、割ったらもうわーって盛り上がってるわけですよね。面白いなツイッターと思ってですね、で私この間そのね、あ、条件つけてですね子供がいる人たち限定のですねこのプレ企画にしてですね、小さい子供いてまだヘラクレスを買ったことがない人、ね、これから買いたい、ね、憧れのヘラクレスを一度でも買いたい人っていう限定でやって、それでこんなに来たわけですよね。でそれにこの間送ってあげたんですねヘラクレス、そしたらもう喜んでですねもう息子とベッドで飛び回って喜びましたみたいな、コメント返ってきてですね、あ、なんかいいなと思ってですね、で結構そこでですねもうたくさんの人たちがですねこうフォロワーしてくれたんで、結構何載せてもたくさんいいねが来るようになってたんですよ。でその中でですね最近私ね一人のブリーダーのですねツイッターを見てですね、でその人あのヘラクレスの幼虫の写真載せてるかと思ったらですね、よくよく見てみたらですね水戸のエンゼルフレンチがこう載って、確かにめっちゃ似てるんですよいやエンゼルフレンチだったみたいなですね、面白いなこの人と思ってですね、でその人のアカウント名がもこもこさんっていうね、で可愛いなと思いながらですね、でその説明欄ですねところにですねこう書いてたんですね、一点集中、これから腰を据えてヘラクレス飼育頑張りますって書いてたんです。めっちゃ覚悟決めてるやんと、かっこいいなと思ってですね、まあ40歳以上のですね結構おじさんの人らしいんですけど、結構おじさん多いんですよね、ほとんどがおじさんです、ブリーダーっていう人たちね。でその人ねすごいんですよ、まだ飼育して1年目なのにとんでもないデカさのヘラクレス作ってるんですよね。で幼虫こんだけ乗りましたって180g、これいやいやマジかみたいな、10年以上やってる人とかと同じレベルのもの作ったりとかしてるんですよね。で腰を据えるってすごいなと、一点集中するってすごいな、いろんなことやりたいことあるけど今日からはもうこれに覚悟決めてこれに集中していきます、いきますという覚悟ってとんでもない結果を生み出すなってことをですね、まあそのブリーダーさん見ながら私も思ったんですけども、今日のテーマ腰を据えてです。はい、使徒の働き18章、あのね宣教を私たちがしていくときにですね、この視点腰を据えていくという視点ってすごく重要なわけですね。使徒の働きの18章ですね、蒼天の時にですね、今使徒の働きをずっとやってるわけです。で使徒ね、私も 毎朝ね蒼天でこう読みながらですね、なんか発見がたくさんあってですね、むちゃくちゃ恵まれてるわけですね。あ、使徒の働きってなんかすごい魅力的というかですね、今本当に私たちに必要なことをたくさん語られてるなと思いながらですね、でその中からですね今日この宣教の深みの一つ目としてですね、分かっちゃっていきたいと思います。腰を据えてっていうことですね。使徒の働き18章の1節から11節まで、それでは読みたいと思います。使徒の働きの18章ですね、1節から11節交互に読みましょう。その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った。 自身も同業者だったので、その家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。そしてシラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を教えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちにはっきりと宣言した。そしてそこを去って神を敬うテテオユストという人の家に行った。その家は街道の隣であった。ある夜、主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、そこでパウロは1年半ここに腰を据えて、彼らの間で神の言葉を教え続けた。アメン。感謝します。パウロがですね、この巡回して宣教をしていたんですけども、その中でですね、コリントというこの町にですね1年半滞在したというですね、その記事なんですね。で、コリントって町ってどういう町かといったらですね、コリントはまあ、商業都市ですよね。すごく活発に商業が行われてた都市だったので、まあ、結構潤ってる都市ではあったわけです。でも、その分、なんていうんですかね、歓楽街というかですね、まあ、快楽の店、ね、風俗店というかですね、まあ、娼婦たちがいっぱいいるような、そういう街だったんですよ。で、結構、不貧困とかですね、そっちの罪がですねすごくはびこっていたというか、もうそっちでもうむちゃくちゃ盛り上がってた土地なんですね。なんでかといったらですね、その地形的にその船乗りがですね一時休むような場所でもあったわけですよ、地形的にね。だから船乗りがですね旅の疲れを癒すためにですねそこに寄ってですね、そして羽目を外すみたいなですね、そういうような町でもあったので、本当にその不貧困がですねはびこっていた町なんですね。まあ一説によるとですね、その不貧困的なね、ちょっと卑猥なことをするときにですね、コリント的にっていうようなですね、コリントスタイルみたいなですね、ちょっとそういうふうな使われ方するぐらい、コリントって結構そういうもので有名だったそうですね。で、そこにですねパウロが行ったときにですね、あそこで本当に腰を据えて宣教する。パウロがいつも宣教師で長く滞在するのはエペソとかコリントとかみたいに、本当に特に罪にまみれているような、エペソも偶像礼拝とですね罪にものすごい、ね、たくさんまみれてましたから、本当にそういうところをですねパウロは特にですね言ってることわかるんですけども、その中でですね腰を据えて、ね、そして宣教することにしていったんですけども、3つのことを考えていきたいと思います。まず1つ目のポイントは、福音を伝えることに場所の制限はないということです。福音を述べ伝えていくときに場所あるいは立場の制限はないということですね。パウロはフルタイムでこの宣教の働きをしていたかといったらですね、実はそうじゃないんですよね。彼は職を持ってたわけですよ、手にね。どんな仕事かといったら天幕作りの仕事ですね。どっちが本業かと言われたら分かりません。社会的には彼は天幕作りの人だったのかもしれませんね。でもその仕事をしながら普段はね、彼は福音を述べ伝えていたわけですね。で、なんで天幕作りの仕事をしてたかといったらですね、コリントの人々の中にはパウロが伝道をですね名目に人々からお金を騙し取ってるみたいな見方をする人たちもいたわけですよ。結構ね、ねじ曲がってる人たち多いかったんですよね、当時ね。で、なので、そういう人たちにですね、こう違うんだと、自分のことは自分でちゃんと痩せなってるというか、食べてるんだということを表すためにもあったでしょうね。また、当時の人たちはですね、律法学者でもですね、そういう誤解を避けるために、手に職持ってる人たちも多かったわけですよね。だからパウロもですね、天幕作りしながら福音を述べていたわけです。で、 ここで私たちはですね、見たいのは、パウロはその仕事をしても、こう書いてますよね。4節。安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人とギリシャ人を征服させようとした。自分がどんな仕事をしているか、どんな立場をしているか、どんな場所にいつもいるかというのは、彼にとって福音宣教の制限にはならなかったわけです。関係なかったの。そこにいる人に福音を伝える。そこにいる人に述べ伝える。皆さん、宣教の働きというのがですね、もし牧師や伝道師とか宣教師とかそういう特定の人たちだけに委ねられているものだとしたら、多分イエス様帰って来ることはないでしょうね。来れないでしょうね。福音、世界宣教というのは絶対達成されないでしょうね。誰が福音を述べ伝えていくべきなのか、誰がそこに入っていくべきなのか、そこにいる人なんですよ。そこに使わされている人なんですよ。あなたの職場に福音がもたらされていく、述べ伝えられていくために、誰がそこに用いられているのか、誰がそこに使わされているのか、あなたです、ね。この地域に福音が述べ伝えられるために、この地域の人たちがイエス様と出会うために、誰が使わされているのか、私たちです。カナンプレイチャーチです。場所の制限、場所という括りというのは、福音の述べ伝える上ではないということです。パウロは天幕作りの仕事をしていました。仕事を持ってました。でも関係なく彼は日々街道で教え、そして福音を伝えること、ユダヤ人とギリシャ人を征服させようとした。すごいですよね。もう気合入りまくってるじゃないですか。職場でも学校でも家庭でも私たちは御言葉を述べ伝えることを委ねられています。私たちが伝える必要があるんです。二つ目に、その中でですね、彼は一人でその働きをしていたわけじゃないということですね。共に立つチームが与えられているということです。皆さん、宣教というのは一人でするものじゃないんです。もしあなたが、いや今自分は一人しかクリスチャンがいない、一人しか伝道する環境がないと思われる方がいるならば、祈る必要があります。何を祈るのか、働き手が送られるようにということです。イエス様が言われたのは、収穫は多いよって言ったんですよ。もう収穫は多いんです。必ず救いは起こります。でも何を祈りなさいって言ったでしょうか。働き手が足りないから、働き手が送られるように祈りなさい。これは言い換えるならば、あなた一人で宣教するわけではないってことなんですよ。あなた一人でだけではそれはできないって言ってくれてるのと同じなの。そうです、私たちは一人で宣教することできません。だから共にそのために働いていく、共にその働きをしていく同労者が必要なわけです。働き手が必要なんです。パウロがですね、コリントを来た時にですね、コリントに来た時にですね、彼は大きな大きな出会いをするんですね。それが誰かといったらですね、アクラとプリスキラというこの二人の夫婦だったわけです、ね。彼らは孤独の中で戦っていたパウロにとって大きな大きな励ましとなりました。で、なんで出会ったのか、実はアクラとプリスキラも天幕作りの仕事をしていたわけですね。だから私たちが日々仕事をしている場所ってね、ポイントだと思いますよね。その場所で神様はですね、必ず共に働く人たちを起こされていくということですね。で、この天幕作りをしているパウロとですね、まあ意気投合していったんですね。アクラとピリスキラも本当に素晴らしい信仰者だったので。で、彼らはですね、パウロを本当に支えるようになっていくんです。彼らの家にですね、パウロを住まわせて、そしてパウロの宣教を支えていくんです。もう彼らの支えがなかったら、パウロはですね、本当にこのコリントの地で宣教をすることが難しかったんじゃないかなって思うんですね。ローマ人の手紙の16章をちょっと開きましょうか。ローマ人の手紙の16章の3節4節にパウロがこのアクラとプリスキラについて対してですね、言っている言葉があるんですね。はい、ローマ人の手紙16章3節4節読みます。キリストイエスにあって私の同労者であるプリスカとアクラによろしく伝えてください。この人たちは 自分の命の危険を冒して私の命を守ってくれたのです。この人たちには私だけではなく異邦人のすべての教会も感謝しています。アクラとプリスキラはパウロの立場、パウロの置かれていた状況を知っていました。パウロには本当に反対の声もいっぱいありましたからね。ものすごい迫害の中で彼は宣教してましたから、ね、それをかくまい、それを守り、それと一緒に働くというのはもちろんその矛先は彼らにも向かれていきます。でもそれでも彼らはですねパウロを支え続けた。このことをですねパウロはここで感謝しているわけです。この人たちは自分の命の危険を冒して私の命を守ってくれた、私を支えてくれた。どれほど大きな励ましと慰めがパウロの中にあったのか、この二人の出会いとの出会いがですねどれほど彼にとって後押しになっていったのか、皆さんもう一度言います。私たちが祈るべきこと、それは働き手が送られてくることです。ぜひお祈りしてほしいと思います。私の職場に働き手を送ってくださいって。この場所の救いを私は見たいです。この職場の救いを見たいです。この学校の救いを見たいです。でも私一人ではどうすることもできません。神様、働き手を送ってください、働き手を送ってください、そのように祈りなさいってイエス様は私たちに語っているんです。アメン。私たちは職場のために、学校のために、もちろん救われるように祈ります。でもそれ以上に救いは起こりますから、働き手を送られてくるようにですねぜひ祈ってほしいと思います。二つ目のパウロにとっての支えになったものチーム、それは何か、マケドニアの教会だったんですね。パウロがコリントでアクラとプリスキラと一緒にこの働きをしている中でですね、まあ後から来ることになっていたこのシラスとですね、テモテですね、シラスとテモテがですねこうマケドニアからですね後から来たわけですね。パウロと交流することになっていてですね、でそのことを通してパウロはですね御言葉を教えることに専念したって書いてるんです。つまり天幕作りの働きは一回置いてもですねこの宣教の働きに御言葉の働きに専念することができた。なぜできたのかといったらですね経済的な支えがあったからなんですね。自分で天幕作りしてお金を失えていけないくな、いけない必要がなくなってもう御言葉に専念できるようになっていった。それはマケドニアの教会がパウロにですね献金を集めたんです。そしてそれをシラスとですね手元に渡してパウロを支えます。場所は違ったけども彼はですねマケドニアのある諸教会からですね経済的なサポートを受けてですねそしてコリントの宣教をすることができたわけですね。で皆さんこれもチームの働きなんですよ。これもチームの働き、これもパウロにとって大きな大きな支えになります。実際的な支えになります。このことを通して彼は宣教の働きに専念することができるようになっていくわけですね。もちろんその中でもこう書いているようにパウロに暴言を吐く人たちがいて、そして、それに反対する人たちもたくさんいたんですけども、パウロはですねその中で異邦人宣教に私は行くと言ってですね、そしてその地にいる異邦人たちのところに入っていくわけですね。でその中でもたくさんの救いが現れていくわけですね。でこのようにパウロの宣教がですね続いていった、続けることができた理由はですねやはりこのようなチームというか支える人たちがいたから、ね、支える人たちがいたから、ね、イスラエルとアマレクがですね戦った時、ね、ヨシアは地上でですねそのアマレクと戦っていたんです。でもヨシアだけではですねヨシアとそのイスラエル人だけではですねアマレクに打ち勝つことはできませんでした。実はですねこのモーセがですねその上からですねこう取り出してそれを祈ってたんですね。でもモーセはですね年を取ってたのでずっと手を挙げることはできなかったわけですね。で疲れてですねこう手を下げてしまったらですねアマレクが優勢になってですね、知ってますよねその話、イスラエルが劣勢になるってね。でまたこう手をこう頑張って挙げたらですねまたイスラエル、すごいですよね。そう これで左右されるんですから宣教がね。でそれに気づいたですねアロンとフルがですねモーセの手をずっと支えてね、だから支え続けたことによってイスラエル人がですねアマレク人を打ち勝ったってですねそういう記事がですね旧約聖書に載ってますけども、あ本当に宣教もそうです、同じです、 戦いです、ね、これはチームの働きです、ね、もう使わされている人たちがそこの人たちだけが頑張っているわけじゃないんです、ね、みんなでその働きをしていくんです。もちろん教会の人もですね、私たちもまた、フルタイムでですね、使えている人たちもいつも、ね、皆様のですね、ために祈っています、ね、その職場で学校で本当にキリストが明かしされていくように、ね、主の祝福が解き放たれていくように、ね、神様の愛がその人を通して流れていくように毎日祈ってますよ。毎日ね、私たちは本当にこの働きをですね、チームでできることを感謝します。3つ目、最後、腰を据える、その理由は神の御言葉と励まし、その約束があるからということですね。宣教において全てがスムーズにいくといったら絶対にそんなことはないと思います。むしろ行き詰まったり立ち止まったり葛藤したりの方が多いかなと思います。福音を述べ伝えれない理由を探したら多分山のように出てくると思います。福音を述べ伝えることができない理由を探したらですね、本当に山ほど出てくると思います。でもじゃあ何が最終的にそれを超えていくのか、何が最終的にそういうような理由条件を超えて福音を述べ伝えさせる力となっていくのか、最後はやはり主の言葉なわけですね。9節10節をですね、もう一度皆さんで一緒に読みたいと思います。9節10節3、はい、あるよ、主は幻によってパウロに恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加える者はない、この町には私の民がたくさんいるからと言われた、ね、パウロが腰を据える決断することができた、決めて、ああここに私は腰を据えよう、ここに私は集中していこう、この地での宣教に今集中していこう、それを決断することができた理由、それはこの町には私の民がたくさんいるからという神様の言葉だったわけですね。皆さん、宣教の動機とは何でしょうか。伝道がしやすそうということでしょうか。この人をすぐ信じそうという人の違いでしょうか。あるいはこの場所が住みやすそうとかですね、この人たちの感触がいいとかですね、そういうことが動機になるんでしょうか。違います。神の約束が動機になります。この地には私の民がたくさんいる。私ね、この御言葉、この言葉はミャンマーに行った時に、Kさんがですね、アルファベットの Kさんって言います、ね、私を高台にですね、一回連れてってくれたことがあってですね、で町をこう見下ろすところに連れてってくれたんですよ。でそこでですね、その言ったんですよね、初めてこの地に来た時にこの御言葉が響いてきたんだよねつってですね、この町に私の民がたくさんいる。そこ未伝地なんですよでいるわけがなかったんですよね、その時点ではね、誰もいないんですからね、伝えられてない場所ですからね。でもまだ誰も信じてないその町を見ながらですね、まだ一人も福音聞いたことがないその地を見ながらですね、祈ってた時にはっきり語られたんだ、この町には私の民がいる。嘘でしょと思ったけども、あ、ここにも主の民がいるんだ、ここにも主の民がすでに用意されてるんだ、それが決め手になったんだよねってね、私ね、話してくれたのすごく覚えてるんですよね。ピアノ弾いてもらっていいですか。目に見える状態ではもしかしたら皆さんの職場でね、人が救われるなんて想像できないかもしれません。皆さんの学校で救われる人が起こることなんて想像できないかもしれません。目に見える現状では ここにクリスチャンがいるなんてわからないと思うかもしれません。でもね、目に見える現状と神様が見ているものは違います。パウロに神様言いました。この町には私の民がたくさんいるって言ったんですよ。たくさんいるんだ。すでに私の民として召されている、用意されている、約束が与えられている人たちはたくさんいるんだ。だからあなたは恐れないで語り続けなさい。パウロも人でした。もしかしたらこんなこと言われたのはね、彼の中にも恐れがあったかもしれません。迫害の中で苦しい辛い体験たくさんしたから、危害を受けることも怖かったかもしれません。今度何言われるんだろうか、今度どんな痛い目を表されるんだろうか、絶対彼の中では孤独やそのような葛藤あったでしょうね。でも神様約束するわけですよ。恐れないで語り続けなさい。あなたに危害を与える者はいない。語り続けなさい。この町には私の民がたくさんいるから。その励ましと言葉、約束によってですね、彼は決断していくわけです。よし、この町に腰を据えようって、腰を据えよう、集中していこう。腰を据えるという言葉、この言葉はカティツォという言葉でした。特別な目的を持ってそこに留まる、滞在するということですね。特別な目的、ね、パウロの思いはですね、もしかしたら違う町にあったかもしれないし、もっと大胆に、もっと収穫が目に見えるほどに分かるような、そういうものをですね、彼は求めたかもしれない。でも自分の願いではなくて神様の願いに生きよう、それにこれからの時間捧げよう、それが彼の決心でしたね。皆さん、腰を据えるというのは覚悟です。私がこの場所を受け持ちますですね。腰を据える、その人たちの救いに私が責任を持ちます、これが腰を据えるです。この職場に私が責任を持ちます、この学校に、この地域に私が責任を持ちます。皆さん、これが腰を据えるという言葉ですね。私もいつもですね、子供たちと救いのためにですね、夜寝る前祈ります。毎日私が一緒に祈れるときはですね、必ず欠かさずにですね、祈ります、ね、救いのため、友達の救いのため祈る、ね、その中でですね、コッツはユナちゃんっていうですね、一番学校でも仲いい友達、まあ、その弟のサトル君っていうね、英気と同じ学年の、そこは家族がみんな同じような子供の構成でですね、4人家族、4人兄弟のですね、子供いるんですけども、毎日祈っています。毎日祈ってます。腰を据えてその家族の救いのために祈るんですね。この間のキッズタイムの時にですね、ゆなちゃんが信仰告白しました、ね、こっちにですね、まずゆなちゃん信仰告白したって言ったらですね、えみたいなピント来てなかったんですけども、さらに祈っていこうって、ね、確信が与えられていくように、絶対に洗礼受けるように祈っていこう、腰を据えるってそういうことなんですよ。もう集中していくんです、ね、とにかくこの人の救いに私は責任持ちます。この人が救われるまで絶対に諦めません。皆さん、あなたに聞きます。あなたが腰を据えるように示されている人はいますか？腰を据えるように導かれている人はいますか？あなたが腰を据えるように導かれている場所はありますか？パウロが1年半腰を据えて伝道したように、今から例えば1年半でもいいです、あなたが腰を据えて伝道するように、神様を証しするように導かれている人はいますか？います。必ずいます。必ずいます。私たちはですね、もちろんたくさんの人たちに主の福音を伝えていきたいです。でも特に今日腰を据える人たちのためにですね、祈っていきたいと思います。腰を据えていきましょう。この人の救いに私が責任持ちます。覚悟を決めていくんです。パウロに神様は言いました。誰もあなたを傷つける人はいない、私があなたと共にいるじゃないか、 だから恐れないで語り続けなさい。恐れないで語り続けなさい。あなたが腰を据えた人たちに恐れないで語り続けなさい。私はあなたを応援しているんだ。私があなたと共にいるんだ。神様が今日私たちにですね、語ってくださっていることを受け取りたいと思います。腰を据えなければ救われない人たちがいます。私たちが覚悟を決め、その救いに責任を持たなければ見れない収穫というのがあります。私たちはですね、今日本当に神様の励ましと慰め、また約束を受け取ってですね、腰を据えたいと思います。一言お祈りします。じゃあ神様、感謝します。私たちが置かれているその職場は、もちろん私たちが表面的には選んだ職場かもしれないけども、でも大きな視点で見れるならば、それはあなたの選びによって、あなたの招きによって、私たちはそれぞれその職場、また学校に使わされていることを覚えて感謝します。神様、あなたは私たちに計画を持ってくださっています。そしてその計画は将来と希望を与える計画です。その中には救いがあります。収穫があります。魂の刈り取りがあります。そして神の国がその場所に広がっていくことがあります。そのためにあなたが私たちを用いてくださっていることを覚えて感謝します。今日どうぞ一人一人が腰を据える覚悟を持つことができますように、決意を持つことができますように、その救いに、その人たちの救いに責任を持ってことができますように、どうぞ導いてください。思いだけではなく、実際に私たちがそのような決断と行動をしていくことができますように、まず私たちは祈ります。働き手を送ってください。働き手を送ってください。私の職場に働き手を送ってください。私の学校に働き手を送ってください。一人ではできません。神様、支え合うことができる人を送ってください。救われる魂を見るために、どうぞあなたが働き手を送ってくださいますように、どうぞお願いします。教団に私たちがですね、その一つ一つのその一人一人がそのような祈りを持って、主あなたの前に決断することができますので、助けてください。イエス様の御名によってお願いします。アメン。一曲賛美しましょうか。